源氏物語、若菜嬢。著者、紫式部。与謝野晶子役。音訳者、松島時子。たちまちに知らぬ花咲くおぼつかな、雨より腰を疑わねども。たちまちに知らぬ花咲くおぼつかな、雨より腰を疑わねども。晶子。あの六条院のみゆきのあった直後から朱雀院の帝はご病気になっておいでになった。平成からご養親な方ではあったが、今度の病におなりになってからは非常に心不足伝統をおぼしめすのであった。私はもうずっと以前から新婚生活に入りたかったのだが、太后がおいでになる間は自身の感情の赴くままなことができないで今日に及んだのだが、これも仏のご裁策なのか、もう余命の幾ばくもないことばかりが思われてならない、などと仰せになって、ご出家を遊ばされる場合の用意をしておいでになった。王子は東宮の丘に女宮様方だけが4人おいでになった。その中で藤壺の女子と以前言われていたのは、三代前の帝の王女で源姓を得た人であるが、院がまだ東宮でいらっしゃられた時代から辞していて、気さくの位にも上ってよい人であったが、大した講演をする人たちもなく、母方といっても無精力で、皇位から生まれた人だったから、競争の激しい後期の生活もこの人には苦しそうであって、一方では皇太后が内侍頭をお入れになって、第一人者の位置をそれ以外の人に与えまいという強い援助をなされたのであったから、帝も御心の中では便然におぼし召しながら、妃に義してお考えになることもなく、しかもお若くてご太夫を遊ばされた後では、藤壺の女子にもう巧妙の意味を作らせる日もなくて、女子は悲観をしたままで病気になり抗拒したが、その人のお産みした尿酸の宮を、巫女の中の誰よりも院はお愛しになった。この頃は十三子でいらせられる。世の中を捨てて山だれへ入った後に、残された内親王は誰を頼りに暮らすかとおぼしめせられることが院の第一の獄痛であった。西山に御堂のご建築ができてお移りになる用意を遊ばしながらも、一方では尿酸の宮の模擬の挙式の支度をさせておいでになった。貴重な多くのご財産、美術の価値のあるお雛品などはもとより、楽器や遊具の具なども名品に近いようなものはみんなこの宮へお移りになって、その他のご財産、お道具類を他の宮方へご配分遊ばされた。東宮は院の重いご病気とご出家のご用意のあることをお聞きになって、お見舞いの行径を遊ばされた。母君の女子もお付き添いしていった。主張があったわけではないが、東宮の御母となる口切れのあった人をご尊重あさばされて、院はこの方にも細やかにお話しあそばされた。東宮にも帝王とおなりになる日のお心得事などをお教えあそばされるのであった。お年寄りも大人びておいでになったし、ご講演をする人が母方のそばにも多くある方であったから、院はご安心をしておいでになるのである。私はもうこの世に遺憾だと心に残るようなこともない。ただ内親王たちが幾人もいることで、将来どうなるかと案ぜられることは、今の場合だけでなく、この世を離れる際にも、裸足になるであろうと思われる。今まで一般の世の中に見ていても、女というものは、その人の意思でもなしに、 側から働きかける者のために汚名を立てられ、恥辱も受けるような運命になっていくのがかわいそうだ。どの兄弟にもあなたの御代が来た時には、温かい庇護を加えてやってもらいたい。その中でも貢献をする母などのついている者は、託していくところがあるような気もして、まずいいが、尿酸の宮は年のいかないのに、母のない内親王なのだから、私だけを頼りにして育ってきたことを思うと、私が寺へ入った後では、どんな心細い身の上になることかと気がかりでならない。と、涙をお拭いになりながら、東宮へ工事をお頼みになるのであった。母君の女房にも信じきったようにして、院は尿酸の皆ことを仰せになった。とは言っても、昔宮中にあった時代には、内親王の御母の女房は特別なご寵愛を得ていて、この方にとっては強力な競争者だったのであるから、その宮にまで像を持つわけはないが、真心からお世話をする気にはなれなかったであろうと想像される。院は明けてもくれても尿酸の宮の将来についてばかりお心配を遊ばされるせいもあって、年末が近づいてから御容態が著しく悪くなり、ミスの外へおいでになることもなくなった。これまでももののけがもとで折々お患いになることはあっても、こんなに続いて長く御容態が優れるようなことはなかったのであるから、ご自身ではご名数の尽きる夜が来たというように解釈を遊ばすのであった。ご退位になってからもご在位時代に恩恵を受けた人たちは、今も優しく寛容なご性質を慕い申し上げて、退屈なことのある時の言わんを賜るところのようにして参考する習いになっていて、その人たちは院のご能の思いのをみんな心から惜しみ悲しんでいた。六条院からもお見舞いの使いが常に来た。そのうちご自身でもおいでになりたいというご通知のあったとき、院は非常にお喜びになった。六条院の巫女の現中納言は参院したときに、御病室の御簾の中へお招きになり、付座金はいろいろなお話を遊ばされた。お隠れになった陛下が、ご終焉の前に私へいろいろなご遺言をなされたのだが、その中で特に六条院と今の陛下のことについては熱心に仰せられて、私にお託しになったのだが、帝王というものになっては自分の意思を単純に実行へ移すことのできない点があってね、個人としての愛は少しも変わらなかったが、しかも私の過失によって、あの方にとって私が恨めしかっただろうと思うこともしたのに、今日までそれに対する復讐的なことは何の端にもお見せにならない。どんな賢人でも自身の問題になると恨むことも憎むことも凡人通りにすることから、いろいろな事件の起こるのは歴史の上にあることだからね。機会があれば私への復讐が姿になって現れることであろうと世人も言うことだったし、私自身も罪を受ける気でいたのだが、あの方に見たのは絶対の愛だけだった。東宮などにも好意をお寄せになったり、また現在では婿姑との関係までも作っていただいているのを、私はどんなに感激しているか知れないが、愚かな上に盲目的な親の愛までも暴露してお目にかけることも恥ずかしくて、父である私が東宮に対してかえって冷淡な符をしている。陛下のことは院のご遺言通りに万事計らって位をお譲り申し上げたから、この聖天子を国民がいただきうることになり、私の不名誉まで取り返していただいている。これだけは 意志を強くして遂行なし得た善事だと信じて満足している。六条院にこの秋にみゆきの説にお目にかかった時から、私の心にはしきりに青春時代の兄弟間の愛が再燃して、お目にかかりたくてならない。直接お目にかかってお話し申したいこともある。ぜひご自身でおいでくださるように、あなたからもお勧めしてほしい。などとしおれた風で院が仰せられたのである。ご過失でございましたか、正当なご処置でございましたか、昔のことは今になってご批評の申し上げようもございません。私が大人になりまして、一幹事の職を放りますようになりましてから、私のために院がいろいろの注意を実例によってお与えくださいます際などにも、自分は冤罪によってどんなことが過去にあったというようなことを少しでも仰せになることはございません。一生を通じて陛下のご厚さをすべきであるのを、人生を静かに考えたい要求から中途で閑散な地位に移らせていただいたために、コインのご遺言もお守りできぬことになり、またあなた様に対しては、ご在位の節には若輩であり力もなく、上の方々が多くおいでにもなって、ご自身の姿勢をお尽くしする機会がなかったと申されまして、静かなご環境においでになります今日は、すべてたびたびご訪問も申し上げて、お話も受けたまりたいのを、さすがに事の横行になるのに遠慮されて、ご無沙汰を申し上げていると、こんなことを折々探索しておいでになるのでございます。などと中納言は申し上げた。